皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。今日はですね、やっぱり国際情勢の変化があまりにも激しいんで、もう最近特に、ハマスがですね、イスラエルに、テロ攻撃をしてからですね、大きく世界の情勢が変わったので、そのウクライナ情勢、中東、そして、北東アジア、この3つの、国際情勢のについて話したいと思います。僕は国際連合にいたり、アメリカのブルックリン研究所にいたりしながらですね、特に、世界いろんなところでアフリカも中東も、そして今やってるガザ地区にも少し入ったことがありまして、それはもうだいぶ前のことですけれども、で、できる限りですね、 CNN とか日本の BS のこういうその国際情勢に関する、報道を見ててですね、今起こってる何々っていうことよりもっと全体像が必要かなと思って、それはですね、放送大学の名誉教授の高橋教授が言われたことに対して、僕はすごくすごいなっていうふうに思うのはですね、ある時こういうことを言っておられて、3000万人、300万人、30万人、600万人、この数字は何であるか、こういう聞き方はされてませんけど、実は第二次世界大戦における、ソビエトの犠牲者が3000万人で、太平洋戦争、第二次世界大戦で日本人は300万人死傷者ですね、そして、30万人アメリカは本土決戦なかったんで30万人で、ナチスに、ホロコーストで、殺されたユダヤ人が600万人で、この数字見てみるとですね、去年の2月24日に、プーチン大統領がウクライナに、侵攻したと、入っていったと。で、ここを、すぐロシアが勝つだろうと思ったのに、ウクライナが、特に NATO 諸国、アメリカから大きな援助なり、最新鋭のこういう武器とかを受けたり、あるいはイーロン・マスクのスターリンクとかですね、そういう、情報テクノロジーを受けて、前線してると。しかし本質的には、人口を見てみても4倍ぐらいロシアの方が大きくて、経済力いろんな武器やると10倍ぐらい、このロシアが強いと。長期戦になるほど、ロシアが有利になるんではないだろうかというような、実際ここが膠着状態というか、ウクライナが勝ってるように、そういう情報ですね、僕はそれ信じたいけれども、実際、奪還したテリトリーというのは思ってるか少ない、そういう状況がついてる。だから先ほど申しましたように、この第二次世界大戦のそのロシア人の犠牲が3000万人、圧倒的に多くて、それがなければひょっとすれば、ナチスが、ドイツが勝ったかもしれないと、っていうようなことがあるとすると、それで戦争が、第二次世界大戦が終わって、戦勝国であるソビエトが、1989年ベルリンの壁が崩壊して、1991年に、ソビエトが崩壊することによって多くのテリトリーなり領土を失ったと。でそれが NATO がどんどん拡大していって、ますますそのロシアの力が弱くなってきたっていう、こう前提に立ったらですね、プーチンの気持ちもわからないことないんですね。だからロシアは、新聞にも書いてあったけれども、いくら犠牲者が出ても負けないと、というようなことになれば、大変なことになる。そういう状況の中でハマスが、イスラエルに入ったということは、バックに、イランがあったりすると、中東が不安定になると、 石油価格なり天然ガスの価格はエネルギーが上がると。まあアメリカがエネルギーの輸出国なんですぐそれは出ないかもしれないけれども、プーチン大統領にとったらもう最高のチャンスであると。でアメリカにとってイスラエルというのはすごい大事な国で、そのウクライナのことよりイスラエルを立ててそっちに武器提供したりですね、するとどうしても今ニュース見ても分かるようにウクライナの報道がどんどん減ってきてると。でゼレンスキー大統領はユダヤ人なんで、その今回始まったイスラエルに行こうと思ってもなかなかイスラエル側がそれを認めなかったゼレンスキー大統領もエルサレム、まあ、あるいは、イスラエルに入ることできなかったという。でいくら訴えてもアメリカの、予算はですねイスラエル中心でウクライナの方に回らない。そして1年後にアメリカの大統領選挙が迫ってて、下手すればでいいかな変ですけれども再びトランプ大統領共和党が勝つかもしれないと、まあ、トランプが言ってるのは、トランプ大統領が再選されればですねウクライナあるいはこう世界のことに対するアメリカの考え方が変わって本来のアメリカというのはモンロー主義といって世界のことよりアメリカ中心で考えるというようなことになると、我々が持ってる民主主義とか平和とかまあそれは理想だけどそうならないような状況になっていると。そこでまあ僕が尊敬するヘンリー・キッシンジャー、100歳迎えられたヘンリー・キッシンジャーがですね早い段階からこのウクライナの戦争においてはある程度そのウクライナが妥協してですね2月24日のロシアがこう侵略するそのラインまで下がった時点とかあるいはクリミア半島を諦めてっていう妥協が必要であるということをこう言われたんだけどその当時はウクライナがまだ強いって思った時はないけど結局はキッシンジャーが言われてるのは全て勢力均衡型バランスパワーで一歩が強かってもダメで同じ勢力圏になればその平和が来ると。平和というのは人工的なもので自分で作り上げるさもなければ紛争状態が当たり前と考えているのがまあキッシンジャーのユダヤ人の考え方であるとするとやっぱり両者妥協というのが必要である。それイスラエルとパレスチナというのはなかなか妥協できないかもしれないけれどもまあそれをこう人工的に国際のまあ法則とか法律条約によって作るこれが人間の知恵であると、まあ、いうことで、まあ、妥協が必要であると。である人が言ってたのは多分こうなるだろうと僕は思うのは、朝鮮戦争でもですね38度線で分断されてると。だからウクライナのこの地域も、まあ、朝鮮戦争のあの何とか線で分断するというようなことを、国際社会が今国連が無力と言いますけれどもやっぱり国連しかないと考えたら、それを思い切ってやるような。で今日も大学の講義で緒方貞子先生、まあ、僕の先生でもあって国際連合に入るときに推薦してくださった先生ですけれどももう亡くなられてますけれどもその緒方先生がの本をですね、まあ、かなり分厚い本を僕はちょっとそのエッセンス書いたのがあってそれを学生とこう読み上げて、まあ、それは50個ぐらいの項目なんですけれどもその中で、彼女はとりあえず何かあったら現場に行くと、企業の学問なくって緒方貞子先生が今 UNHCR の、難民の弁務官トップだったらおそらくパレスチナの地域に入ってそこで指揮をされると。その時に国連開発計画なり UNDP というんですがそれは開発貧富の格差が紛争の一つの火種になると。だから紛争が起こらない貧富の格差をやめるために開発というのがある。で同時に紛争が始まったら UNHCR のその難民のようにその開発とかいうことじゃなくて今すぐなんか決着をつけなければいけないという。だから、国境なき医師団もそうですけどもそこで命を張ってこう行く、まあ、あまりにもその今、パレスチナは危ないかもしれませんけどもしかし何かするということなければですね、本当に人間というのは、これアインシュタインとフロイドの国際連盟におけるやり取りをやるようにタナトスという人間というのはやっぱり自分のテリトリーなり 自分が不利な立場になったら相手を殺すっていうような本能的なものがあると。もう一つはエロスという、これは人口を増やすという、こう人間の本来の性ですね。その二つがあるけれども、どうやら、その人間のホモサピエンスの歴史を見てもまさにその通りで、いくらこう平和平和と言っても人間は戦いを繰り返すと。しかし一つ言えるのは、これはトインビーが言ってることですけども、言えるのは協調の理想というのがあって、いくら殺し合いをしても最後までやらないと、協調の理想というのは最後にできると。だからいずれはウクライナもロシアも、まあ、同じ民族であるとすると、協調の理想ということが生まれれば相当疲弊してからと思いますけれども、で、イスラエルとユダヤ人とパレスチナも原点に帰ればですね、こう共存すると、なかなか難しいんですけども、シンバイオティックという共生していくと、まあ、そういうことが、まあ、起こればいいという、まあ、これ理想を語ってもしょうがないですけども、まあ、その今思えば緒方貞子先生が生きておられたらどうされるだろうという、まあ、これチャット GPT で後からゆっくり聞いてみたいことですけれども、まあ、明らかに今動いているイスラエルのこう地上、これをなんとか食い止めるようなことですね。外務大臣も行かれてますけれども、ブリンケン国務長官、彼もユダヤ人ですけれども、アメリカの、まあ、すごく、まあ、行動されていると。だからこのラジオで別に何も行動できないけれども、今日はこれリコーディングですけれども、ウクライナの問題、中東、ちょっとあの話ちょ時間がなくなりましたけれども、台湾海峡の問題も実は、ロシアが強くなることによって、中国とロシア、習近平国家主席とプーチン大統領が手を結んで、空白状態になるこの北東アジアにおいても何か起こるかもしれないと。第一次世界大戦、第二次世界大戦見てもちょっとしたきっかけで、発生しているということから考えれば、十分、危険性があると。したがって、開発、まあ、あるいはその人権、国際、ルールオブロー、まあ、まあ、その国際法ですね、そういうことに対してできる限り考えて、そして、それ以上悪くならないように何かこう市民がですね、知恵 を絞って、それをアウトプットをみんな伝えていくと。今は、この SNS もあるし、あるいは、X というんですかね、今それもあるし、いろんなことでやっていく、まあ、そういうことをやることによって良い方向に、行くだろうと。さもなければ、ワーストケース、危機管理からいけば最悪の事態になりかねないという、まあ、今日はそういう思いですね、国際情勢の変化動きについて、今考えていることをですね、語らせていただきました。パーソナリティは大阪学院大学国際センター所長の中野保でした。どうもありがとうございました。